説教今泉美樹夫先生、生まれたばかりの血のみ子のように。
日本橋教会創立144年記念礼拝説教の奉仕をする機会が与えられ、皆さんも共に礼拝できます恵みを心から喜び感謝をしております。本日の礼拝のために与えられた聖書の箇所を通して御言葉を聞き、創立記念礼拝を守りたいと思います。一節は、だからという言葉で始まっております。で、このだからという言葉は一章の23節にある、あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです、という言葉を受けています。生まれたのですと訳されている動詞の形に沿って訳しますと、生まれさせられたとなります。新しく生まれさせられたというのは、神の家族の一員として教会の中に新しく生まれさせられたということであります。で、そのことを受けて、だからと話を進めていくのであります。しかし、新しく生まれさせられたといっても、最近信者になった人々を指しているのではありません。何十年信仰生活をしている人でも、最近信者になった人々も、すべて信者は神の家族である教会の中に新しく生まれさせられたものであります。で、このことを信者はよく覚えていくことが大切です。私たち神の家族である教会の中に新しく生まれさせられたものでありますから、だからそれにかなうふさわしい生き方をしなければならないと話を進めていくのであります。はじめに、神の家族の兄弟姉妹の交わりに生きるものとされたものとして捨て去るべきものがあることをペテロは告げます。捨て去るべきものとして、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行という5つの悪徳を挙げています。もちろん神の家族の兄弟姉妹の交わりを破壊する悪徳はこれだけではありません。例えば、悪意とか争いとか怒りとかそねみ、利己心、そういうこともあるでしょう。挙げたらもっとあるでしょう。しかし、ペトロは交わりを破壊するすべての悪徳をこれらによって代表させているんです。捨て去ると訳されているこの言語は、ある仲介者に言わせますと、画期的な言葉であると申します。衣服を脱ぐという場合に用いられる言葉であります。泥まみれの 汚い汚れた衣服を脱ぎ捨てるように、兄弟姉妹の交わりを破壊する悪徳、それを何よりも脱ぎ捨てなければならない。そのように言うのであります。でこの箇所は初代教会において、こう洗礼式の時に読まれたと言われております。洗礼を受ける者は教会の中に新しく生まれさせられた者として、兄弟愛の交わりを破壊する、そういう大切な言葉として心に刻みつけながら聞いたのではないかと思います。自分がこれから神の家族の教会に生きるものとされた、だからそのためにまず捨てなければならないものがあると心に刻み込むんです。これらの悪徳は、説明する必要がないでありましょう。これらによってどんなに人を傷つけ、悲しませ、苦しめ、交わりを破壊する悪徳であるかは私自身よく知っています。どんなに多くの人々を傷つけ悲しませたのかということを私自身知っています。泥まみれの汚い汚れた服に気づいたら、そのまま放っておく人はいないでしょう。すぐさま脱ぎ捨てるでしょう。そのように兄弟愛の交わりを破壊するこれらの悪徳が頭を持ち上げたら、その都度脱ぎ捨てるんです。私たちは一生かかってこれらの悪徳を脱ぎ捨てる、そういう戦いをしていかねばなりません。脱ぎ捨てるそういう努力と決意を私たちは持ち続けるのであります。それによって少しでも怒りが和らげられ、悪行が和らげられ、兄弟の交わりが続けられていくとするならば、それは大変嬉しいことであります。次にペトロは教会の中に生まれさせられたものとして、積極的に期待を求めなければならないものがあることを告げます。新しく生まれさせられたということから2節に、生まれたばかりの血の実を例にとりまして、生まれたばかりの血の実がしきりに母親の乳を慕い求め、乳をむさぶるように飲むように、新しく生まれさせた信者も乳を追い求めなさいというんです。生まれたばかりの血の実がもし乳を欲しがりもせず求めもしなかったら、それは血の実にとって非常に売るべきことであります。血の実が健康に健全に育つためには、乳をむさぶるように飲むことは必要なことです。でこのことは誰でも分かることです。難しいことではありません。ならば新しく教会の中に生まれさせられた私たちはどうなんでしょうか。 生まれたばかりの血の人間が父を求めず欲しないとするならば、心配なことと同じように、教会に新しく生まれさせられた者たちが父を求めることを怠っているならば、それは信仰の成長にとって重大な危機に陥っていることを知らなければなりません。だから血の巫女が父を慕い求めるように、新しく生まれさせられた者も父を慕い求めなさいと強い言葉で言うんです。でその父には二つの修飾語がついています。一つは交じけのないという言葉です。で二つは霊のという言葉です。で霊のと訳されているこの言葉には、理にかなったとか筋が通ったという意味があります。交じけのない理にかなった父というのは、純粋な理にかなった福音の説教、御言葉ということであります。父というのは人間の健康の元になる栄養であります。それを信仰生活について言えば、交じりけのない理にかなった福音の説教、御言葉以外にはないんです。信者は純粋な理にかなった福音の説教によってのみ成長するんです。この幼子と新しく生まれさせられた者との対比、これをよく心に留めることであります。でこのことに関しまして、テモテの手紙2、4章3節以下に次のような言葉が記されております。336ページでありますが、このように書いてあります。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになりますとあります。これは非常に重い言葉です。作り話というのは、聖書のテキストを解き明かすのなく、テキストに基づかない、テキストからかけ離れていろんなものを混ぜ合わせたということでありましょう。つまりもっとためになる説教をしてほしいとか、もっと社会問題や身近な具体的なことを話してもらいたいということを求めたということです。最近問題になっていることを捉えてもらいたいとか、今社会問題になっているそういう具体的なことを捉えてもらいたいという、そういうことを求めたということです。耳障りの良い説教、生活のためになる説教を求めたのです。説教者もそれに応えるような説教をしたのです。聖書が書かれた時代、すでに教会の中に起こっていたことなんです。 それ以来今日に至るまで続いているんです。だから語る者は知らぬ声に惑わせることなく、交じり気のない霊の御言葉のみを語ることに心を持ち、聞く者も不純物の入っていない理にかなった救いの福音の御言葉を伝え求めなければならないというんです。伝え求めなさいと訳されているこの言葉は非常に強い言葉で、こう渇望するとか切望するという意味の言葉が使われています。簡単にですね、伝え求めそんなこと言ってないんです。切望し渇望する、そういう言葉が使われていることに特別な関心を寄せなければなりません。しかしなぜ信者はそのようにしてまで御言葉の秩序を渇望しなければならないんでしょうか。ペトロはこれを飲んで成長し救われるようになるためと明言しています。この言葉もここに留めなければなりません。御言葉を渇望するのはそれを飲んで成長し救われるようになるため。しかし私たちは心のどこかで御言葉を聞くのは人間形成のためだとか、人生の処世訓とするためだとか、少しでも人格を高めるためだとか、そういうことを期待し願っていることは何でしょうか。でそれらの、要素が全然ないとは言えないかもしれません、しかしこれから述べることに比べたら取りに足らないことであります。でしかし救われるようになるためというのはどういうことでしょうか。私たちがまだ救われていないということではありません。私たちはすでに救われたのです。キリストを信じ、キリストの義に預かり、キリストにあって救われたのです。一度救われたらそれでもう十分なんです。しかしそれで終わったわけではありません。大切なことは救われるようになるためということが残っているんです。それを渇望しなければならないのです。成長し救われるようになるためと訳されておりますが、原文を直訳しますと、それによって救いへと成長するためとなります。しかし救いへと成長するためというのはどういう意味なんでしょうか。たびたび役のことになって恐縮でありますが、この成長するためと訳されているこの言葉には、成長するという意味のほかに増大する、増加するという意味もあります。ですから直訳しますと、救いが増大するため、あるいは救いが増加するためとなるんです。しかし救いが増大する、 増加するというのはどういうことなんでしょうか。救いそのものが増えたり減ったりということはありません。ここで言われていることは、罪ゆえに滅びに至る道から救われている喜びが増し加わるということなんです。そして自分の救いについて確信するということであります。救われている喜びが増し加わる、そして自分の救いについて確信するということです。信仰生活の中で何が大切かといえば、滅びから救われている喜びが増し加わって救いを確信するということではないかと思います。で、信仰生活においてこのことがないならば、信仰生活をする意味を見出すことは難しいでしょう。何のために信仰生活しているのかということになってくると思います。何も言うことはないという、そういうことになってくる。で、洗礼を受けた意味も恵みも分からなくなってくるでしょう。で、そうなったら信仰も曖昧になり、信仰生活もおろそかになってしまいます。だからペトロは信仰生活において不可欠な救われている喜びが増し加わり、キリストを信じてよかった、今は神は恵みという、そういう喜びを味わう、でそういう喜びが増し加わり、確信がいよいよ強まって信仰生活をしていく喜びが増し加わっていく、豊かになっていく。そのために交じり気のない救いの福音の説教御言葉を絶えず渇望しなければならないんです。救われている喜びと申しました。この喜びは現在救われている喜びだけのことではありません。やがて主イエス・キリストが来たりたもうときに、私たちに約束されている全く救い、体があがなわることを含んでいます。そういう喜びも含んでいることを忘れてはなりません。パウルの言葉で言えば、主イエスが再び来たりたもうとき、万物を支配下に置くことさえおできになる力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光ある体と同じ形に変えてください、神のもとでキリストを共に住むものにふさわしい形に変えてくださるということを信じることだけでなくして、そのことが嬉しく喜びに感じられる、自分のものとなるように信仰生活をしていくことが大切であります。救いの喜びというのはこの世のことだけではないんです。イエス・キリストが来たりたもうときに与えられる体のあがない、救いの完成、永遠の命のことであります。そのことにまで喜びを及んでいるんです。 そのことは本当に喜びに感じられる、そういう信仰生活であります。御言葉を渇望する、そういう大きな喜びと恵みが与えられる、そのことを感じながら喜びながら信仰生活をしていく、そのために新しく生まれさせられたのです。神はそのように私たちをしてくださったんです。私たち勝手にしたんじゃありません。神の大きな恵みの中で新しく生まれさせてくださり、その救いの喜びを味わってくださる、そのために神は私を新しく生まれさせてくださったんです。長くなり恐縮でありますが、少し時間をいただいて御言葉について、一言触れて終わりたいと思います。御言葉には二つの要素があります。一つは目に見えない御言葉、すなわち福音の説教です。今一つはこの後持たれます聖餐におけるパンとブドウ酒という目に見える御言葉であります。教会は古くから説教を目に見えない恵みの言葉、聖餐におけるパンとブドウ酒を目に見える恵みの御言葉と言ってきました。私たちはこの二つの御言葉によってのみ、主イエスキリストの十字架と復活によって救われている喜びと恵みを具体的に歩むのであります。二つの御言葉に預かるところ、それは礼拝であります。私たちは礼拝において語られる福音の説教と、聖餐において預かるパンとブドウ酒、それによって主イエスの十字架によって救われている喜びと、主イエス来臨の時全く救いに預かる、そういう喜びと恵みと具体的に味わうのであります。それを味わいながら信仰生活をしていくのであります。日本橋教会は創立以来礼拝を重んじ礼拝に生き続けてきた群れであります。そして二つの御言葉によって救われている喜びが増し加えられて、救いを確信しつつ信仰生活をしてきた群れであります。私たちの先輩たちはそのように歩んできたのです。これからも二つの御言葉によって救いを喜び確信し、そういう群れとして歩んでいきたい、二つの御言葉を主体求め続け、礼拝に生きる群れとして一層救いへの成長をし続ける教会として歩んでいっていただきたいと思うのであります。そのために神は 日本橋の地に神の教会を建てられたのであります。牧者に乗り参りましたように114年歩んできました。これから115年いや120年に向けてこの喜びに味わいながら歩み続けていく、そういう教会をやりたいと思うであります。祈祷いたします。